一度先生よりメッセージを伺います。
ただいま新約聖書の一番始まりのところ、マタイによる福音書の一章一節から十七節までをご一緒にお聞きいたしました。その最初の一節の言葉をもう一度繰り返してお聞きいたします。アブラハムの子、ダビデの子、イエス・キリストの系図。ここに言われておりますように、新約聖書は一つの系図を持って始まります。しかしどうして新約聖書は系図から書き始められるんでしょうか。通常系図というものはその系譜に関わりのない人々にとりましては退屈なものだろうと思います。系図の中に知った人の名前でも出てくれば、その前後ぐらいは注目するかもしれません。しかし大方の人名がわからない、そういう系図というのはやはり私たちは興味を持ちにくいのではないでしょうか。聖書を通読しようとして、このマタイによる福音書から取り掛かるときに、この系図のところを読み飛ばしにして次の18節から読んでしまうという方もおそらくおられるんじゃないだろうかと思います。新約聖書の始まりのところにこういう系図が置かれているということにはどんな意味があるんでしょうか。この系図は何を語ってくれているんでしょうか。で、まずはここに出てくる系図という言葉に注目したいんです。で、ここで系図と訳されている言葉はもともとの言葉ではゲネシスという言葉が書かれています。で、これはもちろん系図と訳されるんですけれども、他にも起源とか歴史というふうにも訳される言葉です。ですからこの系図というのは一つの歴史を表しているんです。主イエス・キリストがこの地上においでになるよりも前に地上でおりなされていた人間の歴史です。イエス様の登場によって終止符が打たれ乗り越えられていく、そういう人間の歴史です。で、普通歴史と言いますと、そこではもともとあったものから新しいものが生まれてくるのだ、そんなふうに私たちは考えるだろうと思います。ですから例えば自分たちに関わりのある歴史を学ぶということは、自分たちがどこから生まれてきたのかを知る、自分のルーツを知るということだと思われたりします。温故知新なんて言葉もあるわけです。古いものを尋ね求めて、今ある新しいものを知る意味だ。そんなふうに言葉では説明されたりします。古い自分のルーツを尋ねて、そして今の自分が何者であるかを知る、そういうんです。で、それならばこのシュースの系図というのも、そういう類のものなんでしょうか。すなわちクリスマスの日に、会話桶の中にお生まれになった赤ちゃん。で、この赤ちゃんが、わびしい会話桶の中には生まれ落ちたけれども、しかしその由来をたどってみると、もともとどんなに由緒正しい血筋にあるのかということを示そうとして、この系図が書かれているのでしょうか。で、多分実はそうじゃないんです。 でそのことはこの福音書を読み始めていってしばらく読んでいて3章の9節の言葉を聞くと分かります。3章の9節のところにこんな言葉が出てくるんです。3章の9節4ページですが、我々の父はアブラハムだなどと思っても見るな。言っておくが、神はこんな石ころからでもアブラハムの子たちを作り出すことがおできになる。我々の父はアブラハムだと思っても見るな。言っておくが、神はこんな石ころからでもアブラハムの子たちを作り出すことがおできになる。でこう言っているのはイエス様の道備えとして登場した洗礼者ヨハネです。ヨハネがイスラエルの人たちに語っている言葉です。で当時のイスラエルの人たちの多くは自分たちが神様から特別に目をかけていただいたアブラハムの子孫なのだということを誇りにしてたのです。ところがヨハネはそういうイスラエルの人たちに冷や水を浴びせるようなことを言います。あなた方はアブラハムの子孫だなんていうふうに血筋を誇ってるけれども、そんな血筋なんていうのは別に誇るようなものではない。神様はあなたの足元にある石ころのようにつまんなく思える、でそういう人たちの中からも取るに足りない人たちの中からだってご自身の民を作り出すことがおできになるのだ。でそう言ってヨハネは血筋を誇るユダヤの人たちに冷や水を浴びせました。でそのヨハネの言葉がですね、非難もされずにこの福音書にそのまま記されているということは、この福音書を表したマタイもまた血筋を自慢しようとは思ってなかったということを表しているんです。聖書の一番最初にイエス様の系図が置かれている、その理由というのはイエス様の血筋を誇るということとはもっと別の何かの理由があってのことなんです。でじゃあその理由、なんでここに系図が置かれてるんでしょうか。ここに系図が書かれている目的って何なんでしょうか。でその目的というのは一言で言ってしまえば、主イエス・キリストという方がどんな歴史を歩んでいる人たちのもとにおいでになってくださったのかということを語ろうとしているのです。ここにたくさんの名前が記されていますけれども、この系図の一人一人の名前に入るよりも前に系図全体のことを申し上げますと、この系図の一番最後のところ17節のところにこんな言葉が語られてまとめとされています。こうして全部合わせるとアブラハムからダビデまで14代、ダビデからバビロンへの移住まで14代、バビロンへ移されてからキリストまでが14代である。一見すると全部が一つながりに書き連ねられているようなそういう系図に見えますけれども、実はこの系図は3つの部分からなっているんだってここに説明されています。この系図全体をアブラハムから始まる一つの歴史なのだとすればですね、その歴史の中にこれまで3つの時代があったのだ、そういうふうにここには言われているわけです。で最初の時代というのはアブラハムからダビデに至る、そういう時代です。名前で言うと2節のアブラハムから始まって6節のちょうど段落が切れているところ、エッサイはダビデを設けたというそこまでが第一の時代に属する人たちの名前が記されているところです。でこの時代は言うならば信仰の父とされたアブラハムが神様に召し出されて新しい旅を始めた、でそのところから始まりまして その子孫たちが一つの国民にまで成長させられていったっていう、そういう時代です。アブラハムに神様が招きの言葉を語ってくださった、そういう一人の人への神様の御言葉が望むというところから始まって、神様の民がその後多く増やされていって、このように一つの国民として確かに形作られていく、それがこの最初の時代です。で、その最初の時代に続いて第二の時代がダビデからバビロンへの移住までの時代です。これは名前で言うと、先ほどの6節の途中のダビデ王はというところから始まって11節のところまで、やはり段落で切れてますけど、そこのところが第二の時代です。で、この一番最後に出てくるバビロンへ移住させられたというのは、世界史の言葉で言えばバビロン捕囚と言われる出来事です。イスラエルの主だった人たちや技術者たちがみんな捕まえられちゃって、そして剣や槍で脅されながら無理やり故郷を捨てさせられ、バビロンの都の郊外まで連行されていってしまったという、その出来事です。ですからバビロンへの移住って大変に柔らかな書き方になってますけど、この人たちは自分から好き好んで移住してるんじゃないんです。自分の意に反してふるさとを追われ、捕らえ移されていったんです。そして実はこの出来事によってダビデの頃から始まっていたイスラエルの王国は終わりを告げて一旦滅亡してしまうんです。最初の時代が一人のアブラハムから始まって一つの国民にまで成長していく時代だとすると、次の時代っていうのはその国がすっかり滅びに向かっていってしまう、そういう時代です。そして第三の時代がそこに続くわけです。バビロンに移された後、キリストまでの時代、これは、節で言えば12節から16節までになりますけれども、この時代というのはもはや国がすっかり滅んでなくなってしまった後の暗黒時代です。一つの国が神様によって起こされた、しかしその国が時代の移り変わりの中で滅ぼされてしまう、そして国を失った人たちが真っ暗闇の中を歩んでいく、その闇が一番深くなったところに実は主イエスキリストはお生まれになったんだ、この系図はそういうふうに語ってるんです。信仰の父とされたアブラハムがある日神様の語りかけてくださる御言葉に気づかされます。御言葉に耳を開かれて、その言葉が私に語りかけられている言葉なんだ、そう信じて旅に出ます。アブラハムがそうやって新しい生活に歩み出した。で、それ以来アブラハムもその子孫たちも神様の御言葉に導かれるように生活していったんです。で、もちろん子孫たち時にですね、御言葉に耳を傾けることを忘れてしまう、そのことをおろそかにするということがありながらも、それでも神様が語り続けてくださる御言葉にどうにか耳を傾け続けて御言葉に持ち運ばれていく。で、そういう中でその子供たちが一つの国民にまで成長させられるんです。ところがそうやって一つの国になり、その国を導くはずの王たちが自分たちを導いて形作ってくださった神様を礼拝することを忘れて、たくさんの偶像を生活の中に持ち込んでしまいます。いろんな偶像が生活の中に生まれてきたときに、本当に心を寄せるべき方がどなたなのかが分からなくなってしまうんだ。そしてそういう時代に外国に攻め込まれる。で、危機を迎えたときにもはやその時代の子孫たちは 何に心を向けていいのかが分からなくなってしまっている。そうやって国が一つのまとまりを変えたまま、ちりぢりバラバラになって国が滅んでいってしまったんです。イスラエルの民というのは王様をはじめそんな体たらくで国を失ってしまったんですけれども、神様はそれでもなおです、そういう国を失った人たち一人一人を見捨てることなく忍耐して、この歴史に伴ってこの民を持ち運び続けてくださいました。そしてその終わりに決定的な出来事としてメシア、救い主であるイエス・キリストがお生まれになっておられる、この経図はそう語っています。ですから福音書のこの最初に置かれている経図というのは、神様の導きがあったんだけれども、その導きを忘れてさまよいらしてすっかり滅んでしまった、そういう古い歴史に終止符を打って、そしてもう一回神様がその民を持ち運ぼうとしてくださっている、その歩みを始めるイエス・キリストによって乗り越えられていく一つの歴史なんです。この系図はイエス様によって新しい始まりがここに備えられたんだ、でそのことを伝える、そのために書かれている系図です。で ここに名前が出てくる一人一人については、率直に申しまして名前しか知られてないという人も大勢いるんです。ここに名前が出ているので、この人が地上に生を受けたんだな、そして生きて死んでいったんだな、次の世代にバトンを渡してその生涯を歩んだんだな、そのことしかわからないという人も大勢います。けれども神様はそういう人の一生も、そういう生涯もとても大事に数えてくださって、その生涯を大切に持ち運んで、そしてキリストに向かう人間の歴史を旗で継ぐってくださるんです。で、この系図の先頭に名前が出てくるのはアブラハムです。このアブラハムが神様から一つの約束を与えられて、祝福のもといとされました。アブラハムに神様が語りかけてくださった一番最初の出来事、それは旧約聖書の創世記の12章に出てきます。創世記12章の、2節をお読みいたします。旧約聖書の15ページです。旧約聖書の15ページ、創世記12章の2節をお読みします。私はあなたを大いなる国民にし、あなたを祝福し、あなたの名を高める、祝福の源となるように。神様はこの約束の通りに、アブラハムの生涯を支えてくださり、そして、その子孫たちも顧みてくださいました。そしてそうやってイスラエルの民が生まれてくるんですけれども、この約束っていうのはただアブラハムの子孫が一つの国民になるっていうだけの約束じゃないんです。2節を注意して読んだらすぐ分かりますけれども、私はあなたを大いなる国民にするってそう言われています。大いなる国民って一体どういう国民にするっておっしゃってるんでしょうか。国民の数が多くて軍隊の力や経済力で周りの国と比べて抜きん出てる、そういうことを言ってるんでしょうか。しかしもしそうだとすれば、実際のイスラエルの姿はそうではなかったわけです。イスラエルの歴史の中でですね、イスラエルの国が周りの国よりもずっと強いなんていう時代は一時だってありません。いつもライバルになる周りの国と競い合いながら、そしてさらには大きなエジプトだったりアッシリアだったりバビロニアという 帝国にですね脅かされながら、そのイスラエルの民というのは存続をしていきます。イエス様の時代にはローマ帝国の属国にされてしまって、そういう形でイスラエルの国民というのは生き延びているわけです。人間の目に力があるように見える、軍事力とか経済力とかそういうもので大いなるものにはイスラエルはなりませんでした。しかしよくここは考えなきゃいけないと思いますが、私たちの目を引く繁栄っていうもの、私たちがさまざまに心を奪われるような力というものは本当にその国を大いなるものにすると言えるんでしょうか。確かに経済力だったり軍事力で一時非常に繁栄して力をつけているように見えるということは歴史の中にありますけれども、しかし実は人間の目に見える力っていうのは一時繁栄しているように見えても必ず過ぎ去って滅んでいってしまうものではないでしょうか。さっき聖書の中に出てくる大きな国の名前を少し申しました。アッシリア、バビロニア、エジプト、古代ローマ、そういう国が果たして今地上のどこかにあるか、すべて滅亡してしまって私たちはそれを遺跡でしか見ることできないんです。今私たちの時代にだって大きな国って確かにあります。アメリカだったりソ連だったりロシア、中国だったり、でも私たちはもうついこの間そのソ連がなくなるっていうことを目の当たりにしたわけです。そういう大きな国というのは強くて非常に力があるように見えますけれども、しかし人間の歴史の中で人間の力による国というのは必ず過ぎ去っていくんです。しかしこの地上の人間に由来するものは過ぎ去ることがあっても、神様に由来するものというのは時代を超えて存続し続けます。人間の目には本当に細々としたか弱い歩みにしか見えないとしても、神様がそこに関わって持ち運んでくださるからには神様の民の歴史というのは決して滅びないんです。実際に教会というのはこの地上のどの国よりも長く今日まで存続してるんじゃないでしょうか。聖書の時代、ローマ帝国の皇帝の方が教会に集まっている民よりずっと力があって、皇帝がその気になったら教会なんか一人ねぎにできるように思えたかもしれないんです。そして実際歴史の中でキリスト教会がローマ当局から弾圧をされて、あの信仰は邪教だからといって禁止をされて迫害をされた時代だってあったんです。愛宕町教会だって日本の国で迫害をされて教会を解体されてしまうという時代がありました。そうやって時の為政者たち、権力者たち、力を持っている人たちは神様の事柄というのを自分の力で何とでもできると思って実際にそういうことをするんですけれども、しかし本当に不思議なことですけれども、教会は迫害を受けながら人間の目には細々としか細々とした営みでしかないように見えながらもですね、今日まで面々と続いてきてるんです。神様の民の歴史っていうのは終わりのすべてが完成される時に至るまで決して途絶えることがありません。どんな困難に直面しても、どんなに弱り果てるとしても、なおそのところに神様が将来を備えて、ご自身の民を先へ先へって持ち運んでくださるんです。そして実はです、そういう神様の誠に頼もしい保護の御手のうちに持ち運ばれる民こそが、本当の意味で、大いなる民で、そういうふうに仰がれるんじゃないでしょうか。一時大変に栄えているように見えるもの、 それはその時代の人たちの注意を引きます。憧れの対象になるかもしれません。しかしそういうものが本当に辛いとき、困難なとき、すべて転んで亡くなってしまいそうなときに、人間の映画というものが励ましになり支えになるかってならないだろうと思います。本当に支えとなり、人間を支える力となり、そして人間を生かす大いなる、そういう群れというのは、実は神様がどんな時もこの私たちを持ち運んでくださる、そのことを身をもって証ししていく、そういう群れなんです。アブラハムは神様から一つの約束を与えられています。私はあなたを大いなる国民にする。そしてその約束はイスラエルの国が成立したことで終わってるんじゃないんです。今日までずっと続いて、国というふうに名乗ってこそいませんけれども、神様の民とされて、神様を礼拝して地上に生きている人たちというのは、この世界中に広がって、世界中のどの宗教よりも大きくなっている。私たちはそういう中に連なって、この日本の社会では少数派かもしれませんけれども、しかし本当に神様の頼もしい見ての働きの中に持ち運ばれて生きることを知らされているんです。最初に神様からそういう約束を聞かされたアブラハムはどんな生涯を過ごしたでしょうか。アブラハム自身はです、一生涯、その死ぬ時に至るまでカナン地方にやってきた寄留者、よそ者として生き、そして一生を終えていきます。アブラハムが一生生きてですね、ようやく手にできた土地ってどれだけのものだったか。自分の奥さんのサラが亡くなった時に、そのサラの亡骸を葬りたいので、どうか葬る場所、墓地を与えてほしい、そういうふうに願ってマクペラの洞穴と呼ばれる洞穴を手に入れました。そして洞穴の周りに、まあ、その洞穴だけというわけにいきませんから、周りの畑の土地もちょっと買いました。それがアブラハムが生きている間に手にできたすべての土地です。そしてそれしか持ってない、財産をそれしか持ってないという状況はですね、アブラハムの次の時代になっても変わらないんです。アブラハムがそういう始まりのこう取っかかりの土地を手に入れた、次の時代のイサクはそれを10倍に伸ばした、さらにヤコブが100倍に伸ばしたって、そういうふうにトントン拍子にいけば私たち分かりんですけれども、聖書はそう書いてないんです。アブラハムもイサクもヤコブも、その場所で自分たちが確かに得ている土地というのはお墓だけなんです。おそらく当時の人たち、アブラハムの周りで暮らしてた人たちも、イサクの周りで暮らしてた人たちも、ヤコブの周りで暮らしてた人たちも、そういう人たちから見たら、まさかあの家庭が一つの国民になるなんて想像できなかったろうと思います。むしろ何代にもわたって外国で細々と身を寄せながら暮らしている貧しい人たちだ、そういうふうに見えたに違いないんです。ああいう一族は私たちの間にいるはいるけれども、しかしその気になったら自分たちがいつでもあんなのは潰してしまうことだってできるだろう、そう思われたかもしれません。でも神様がそういう細々とした生活を歩んでいるように見えたアブラハム、イサク、ヤコブの家を顧みてくださって、後の時代にはダビデの王国になるまでその民を拡大していってくださっているんです。でそれがこの系図の一番最初の時代です。一人一人細かく挙げていると時間がありませんので、今アブラハムのことで代表させてしまいましたけれども、しかし系図の一番最初のところっていうのは、そういうアブラハムからダビデまで持ち運ばれたって語られてるんです。でダビデが王国を築いてですね、そして大変繁栄したように見えた、その時に実は密かな危機がこの王国に訪れます。でそれはダビデがバトシェバという女性の間に次の、時代の王ソロモンを設けるんですけれども、 で、このソロモンの時代に実はダビデの王国は一番外見的に繁栄をするんです。外国と盛んに貿易をして、いろいろな珍しいものがイスラエルの中に流れ込んできて大変に豊かであった。外国のシバの女王っていう、その女王がですね、ソロモンの国にやってきて、ものすごくその国が栄えていて、しかもソロモンが大変知恵にあふれている。ですから経済的に盛んなだけじゃなくてですね、学問的にも非常に先進的であった。で、それにびっくりして帰っていったって書いてありますけれども、しかしソロモンはその陰でですね、自分の王朝を確かにしようとして、たくさんのですね、お妃や側室をですね、自分の宮廷に迎え入れるんです。同じ血筋だけではもしかすると血が濃くなってしまうかもしれない、そういうことも考えたかもしれませんが、外国からもですね、たくさんの女性を迎えてお妃にしていきます。で、その女性たちはそれぞれに自分たちの生まれてきた人生がありますから、自分たちが生まれ育った神々を持ち込んでソロモンの宮廷に入り込んでくるわけです。そして何が起こったか、ソロモンが年を取って弱り始めたときに、あろうことか王様自身がです、その自分が外国から招き入れたお妃の連れてきた神々に頼るようになるんです。旧約聖書の列王記上11章の3節から6節のところにこんなふうに言われます。旧約聖書の548ページです。旧約聖書の548ページ、列王記上11章の3節から6節のところを読みします。彼には妻たち、すなわち700人の王妃と300人の側室がいた。この妻たちが彼の心を迷わせた。ソロモンが老境に入ったとき、彼女たちは王の心を迷わせ、他の神々に向かわせた。こうして彼の心は父ダビデの心とは異なり、自分の神主と一つではなかった。ソロモンはシドン人の女神アシュトレとアンモン人の憎むべき神ミルコムに従った。ソロモンは主の目に悪とされることを行い、父ダビデのようには主に従い通さなかった。せっかくアブラハムの時代からダビデの時代まで神様が約束を守ってその子孫をですね、一つの国民にまで増やしてくださったんです。ところがそうやって神様によって導かれ作り出されてきた神様の民、その頂上にいて民を導くべき立場にいる王様がですね、自分たちを導いてくださった神様に背を向けて他のものに心を寄せてしまったっていうんです。一番頂点のソロモンが そんなですから、国民の中にも当然そういうものが流行っていくわけです。王様があれでいいんだといえばですね、国の国民だってですね、自分たちもそれにあやかろうで、そんな風になってしまうのは、道理です。このソロモンから始まってバビロン捕囚にまで至るこの系図というのは、イスラエルの国がですね、まことの神様を忘れてしまって次第に衰えて滅びに向かっていく、そういう時代の王様たちの名前が実はここにずっと書き連ねられているんです。で、その発端というのは実は人間的な目でイスラエルの歴史で言うならば一番発展した時代の王様から始まってるんです。形の上では外国と貿易してとっても豊かであるように見えても、神様の民として生きる、そういう純粋さ、健康さが失われてしまいます。そして、本当の神様に支えられて生きていくという人生を見失って、自分たちの利益を求めて、ご都合主義で神様を扱う、 そういう文化がまかり取るようになりました。イスラエルの国は人間の目には反映しているように見えながら、神様の民として生きていく内実を次第に失ってしまったんです。その結果、外国から攻められて危機が訪れたときには、忍耐しながら希望を持って待ち望むことができなくなっちゃうんです。自分の思いつくいろんな手段にですね、心を奪われて、ああいう方策がある、こういう方策があるって、その時その時でですね、きちっとしたこう方針もないまんまにですね、あっちに身を寄せたり、こっちに身を寄せたりしながら、そうやって国がどんどん衰えて、滅ぼされてしまいました。で、そうやって国がなくなったもんですから、王様もですね、もはや王ではなくなるわけです。捕虜の中の一員、その他大勢の一人になってしまいます。12節以降、エコンヤの子供のシャルティエルぐらいまではかろうじて名前が知られていますけれども、このあとゼルバベルから後のアビユード、エリアキム、アゾル、こういう人たちはもう、旧約聖書の中に名前が出てこない人たちです。どこで何をやっているのかわからない、その他大勢になってしまうんです。この一人一人の実績は本当に知ることができません。ところが神様はそういうですね、誰も顧みないようなそういう人たちを一人一人顧みて、ここに名前を載せておられるんです。そしてその一人一人を持ち運んで、その最後に御子イエス・キリストを生まれさせてくださるんです。この歴史っていうのは、神様を軽んじて、神様に逆らって神様抜きで生きてしまったために滅んでしまった人たちの歴史です。何の拠り所もなくて、流される落ち葉みたいにですね、どこまで行くのか分かんなくなっている、そういう人たちの歴史です。しかしそういう人たちをなお神様は顧みてくださっているんです。このアブラハムの子孫には右も左もわきまえない、本当に悟りのない獣のような子孫がいっぱい続いてしまった。しかしそれでも私はこの民を顧みるんだって、神様がそうおっしゃってくださる。イエス様が生まれた家系ってこんな家系ですって、聖書の一番新約聖書の最初に言われてるんですが、しかしこのことというのは私たちにとってみるとむしろ慰めになるんではないかと思います。私たちは主イエスキリストの十字架と復活の出来事を知らされて、そしてその救いを信じるようにキリスト者に導かれたんです。主イエスキリストの十字架によってこの私はもう一回新しい清められたものとして生きることを許されています。その約束を信じてキリスト者として歩み始めたはずなんですけれども、しかし私たちは自分自身の生活を振り返るときに、もうふとですね、そのことを忘れて自分一人で生きてしまう、そういう時が本当に多くあることを気がつくことができるんじゃないでしょうか。神様はこの私を保護し導いてくださっている、そのこと自体はとっても嬉しく喜んで聞くんです。でもなんだかそういうことを何度も何度も繰り返し聞いてるうちにですね、すっかり安心しきってしまって、そういうことはもうすっかり自分の上には間違いなくあるんだ、そう思い込んでしまう癖がついていて、そして、そう思い込みながらもいつの間にか神様のことを忘れて自分の思いのまんまに生活をしてしまう、自分の利益を図ってしまうようなところがですね、私たちには時にあるように思うんです。せっかく神様に導かれて一つの国民にまで成長させていただいたイスラエルの民が、神様に従って生きる生活の内実を失って滅んでいってしまったみたいに、私たちもです。神様の御業によって、イエス様の御業によって救いに入れられたのに、ふと気がつくと その実を失ってです。そして神様の民とふさわしくないような、神様の民でないような生活を送ってしまっている自分がいるということに気づかされるんじゃないでしょう。平素の私たちの在り方が神様を抜きにしてしまって、神様の事柄をないがしろにしてしまっている。で、そうであるならば、そういう私たちは神様から捨てられてしまったって文句は言えないところなんです。神様、なんで約束の通り私をちゃんと導いてくださらないんですか。そんなこと私たちは言える筋合いではない。それはあなたの方が先に私を無視したからですって言われてしまえば、そこで終わってしまってもしょうがないところなんです。むしろ私たちがそういう仕方で信仰生活を過ごさないために信仰の力が感じられなくなるということだってあるかもしれない。ところが神様はそういう民をお見捨てにならないのだ。なおそういう生活を送っている一人一人をご計画のうちに置いてくださって、その生活の一つ一つを覚えて持ち運んでくださる。そしてその歩みを主イエスキリストに向かう歴史の中に置いてくださるんだって、この啓示はそういうふうに言ってるんです。ご自身の独り子を神様の慈しみの使者として私たちの間に送ってくださるんです。そして実はこの主イエスキリストという方の誕生を境にです、神様の民の歴史っていうのはまるで様変わりします。で、これ実はこの前の啓示にもところどころ神様が伝えようとしてくださっているところはあるんです。この啓示を見るとですね、実は4人の女性の名前が出てくる、よく言われます。一番最初に出てくるのはタマルという女性です。3節です。ユダはタマルによってペレツとゼラを設けたって、そう言われます。タマルっていうのは女性です。ユダは男性です。それからその後の5節を見ると、サルモンはラハブによってボアズを設けたって言われます。ラハブが女性です。それから6節の段落が変わったところですけれども、ダビデはウリアの妻によってソロモンを設けたって、そういうふうに書いてあります。まあ、そして4人目がイエス様のお母さんのマリアなんですけれども、イエス様がお生まれになる前に3人の女性の名前が出てきます。で、この女性のそれぞれの出来事っていうのは旧約聖書を読むとですね、またいろんなことを気がつかされますけれども、と一番はっきり簡単に言ってしまえば、この3人の女性は全員異邦人なんです。だからイスラエルの人たちは実は神様の御業っていうのは血筋によって持ち運ばれるものなんじゃないんだよっていうことを、この3人の女性が啓示の中に名前を出しているということで実は語りかけられている。あなた方は血筋がつながっているから私の民だというんじゃなくて、アブラハムが私を信じた、その信仰によって生きていくんだよって神様はこういう仕方でですね、イスラエルたちに語ってくださってたんです。ところがイスラエルたちは自分たちは血筋なんだと思っていた。それで一番最後のところで決定的なことを神様なさったんです。イエス様を生まれさせて、今からは血筋じゃなくて信仰によってイエス様によって行われた救いが本当にこの私を救ったんだ、そのことを信じる信仰によって神様の民を続けていくことにする、そう決められたんです。で、その現れがこのイエス様の誕生なんです。16節にこう書いてあります。ヤコブはマリアの夫ヨセフを設けた。このマリアからメシアと呼ばれるイエスがお生まれになった。まあ、よく知られているようにマリアから処女のまんまでイエスもお生まれになるんです。ですから血筋ということを言えばです、イエス様とヨセフってつながってないんです。血筋が何よりも勝るんだ、そう考える人たちに対してはっきりとしたですね、警告を超えた、もうこれはっきりノー、そうじゃないんだっていうことを神様はここで表しておられるんです。イエス様を境に神様の祝福っていうのは血のつながりによって持ち運ばれるのではなくて、メシアと呼ばれるこのイエス様を信じる信仰によって受け渡され持ち運ばれていくんです。 ですから実は肉による子孫が与えられない、でそういう人ももはやそんなに悲嘆するには当たらないんです。私たちは今や血のつながりによるのではない、信仰による兄弟姉妹と結ばれ、この一つの大きな民の枝に加えられているからです。愛する子供を早くして失ってしまった、そういう悲しみを経験する方もいらっしゃいます。しかし神様はそういう愛する者も永遠において見てのうちに抱いてくださって、そして私たちは今本当に神様に導かれることを信じて、みんなで一緒に生きていく一つの大きな家族の中に迎え入れられているんです。私たちが集まるこの群れのただ中に主イエスキリストが一番上の兄弟としてお立ちになってくださっています。そしてその主イエスキリストが私たち一人一人を支え導いて、神様の民として今の時代に私たちも持ち運んでくださるんです。アドベントのこの時に私たちは主イエスキリストが確かにこの人間の歴史の中にお生まれになってくださり、そして信仰による確かな交わりの中に私たちを迎えてくださった、そのことを信じて生きるものとされたいんです。主に伴われこの教会の群れに連ならされている、そういう一人一人として私たちはもう一度ここから新しく歩みたいと思います。神様の祝福というのは主イエスキリストという方を通して、その方の十字架と復活の恵みを信じるところに私たちに与えられる、そのことをもう一度覚えてここから歩んでいきたいと願うのです。お祈りを捧げましょう。御在天の父なる神様、新約聖書の一番最初に一見すると私たちにはとっつきにくい系図が置かれていることを聖書を開くたびに示されます。私たちが新約聖書を最初のページから終わりのページまで読もうとするときに、この系図はともすると私たちの読書欲を萎えさせ、あなたの御言葉に聞くことを聞きづらくさせてしまうところがあることを思います。しかしあなたはまさにこの世の歴史の中に一人子を生まれさせ、そしてあなたの祝福を受け継ぐ民をこの一人子からもう一度歩み出すように導いてくださっています。アブラハムが大いなる国民とされ、あなたに信頼して生きることが何にも勝って人生に必要であることを教えてくださっているように、私たちには主イエスキリストが与えられ、主に伴われ歩んでいることが自分にとってどんなに慰めであり勇気が与えられることであるかを知らせながら、私たちをこの地上に生きるものとしてくださっていることを感謝いたします。今信じている私たちだけではなく、すべての人間がその弱さを覚えるときに、あなたの真実な導きに信頼することができるように、どうか私たちの上に霊を送り、私たちの証の技を盛んにしてくださり、さらに多くの方々にあなたの祝福をお裾分けできるように、私たちを導き持ち運んでくださいますようにお願いいたします。このクリスマスの時、どうかあなたが兄弟姉妹お一人一人が主に結ばれていることを覚えさせ、そして主に伴われている生活を確かに歩んでいくことができるようにお導きください。私たちの弱さも賭けも愚かさもありますけれども、 それでもなおあなたがこのような私たちを顧み、救い主イエスキリストに向かって私たちの命を向かわせ、私たちをそこから新しいものとして歩ませようとしてくださっていることをどうか信じて、一日一日の技を励むことができますようにお導きください。感謝して主イエスキリストのお名前を通してこの祈りを御前にお捧げいたします。アーメン。